あの種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ。聞いてね。
どうもオレンジです。
おかみさん、時間ですよ。分からない人、頑張っていきましょう。ポンです。
世の中全部種ショー種ラジよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
週刊ドラマ語り、毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語ってまいります。今回は NHK のドラマ六畳間のピアノマンから良いドラマタイトルみたいなことについて考えてみたいと思います。いろいろとね、ドラマのタイトルありますけれども、その中でどういうものが良いんだろうね、まあ、もちろんあの一概には言えませんけれども、まあ、いろんな角度からね、ドラマのタイトルについて考えてみたいと思いますが、まずきっかけとなる、NHK のドラマですね。つい先日最終回を迎えた全4話のドラマでした。六畳間のピアノマンという作品の、まあ、感想みたいなものを語っていければなと思うんですけど、ポンさんもこれは全部見た？はい、
途中まで見ましたね。
途中まで、うん、
大阪が舞台になってるんですかね、あれね。
そうですね、大阪城の近くみたいですね、うん、あそこ、うん、
でまあブラック企業に勤めていた主人公の周りでこういろんな人がまあ交錯していって、でそれをつないでいるのがまあ YouTube 上の六畳間のピアノマンということなんですが、うんうんうん、あのなんかねいろいろこうオレンジさんからちょっとだけ厳しい声を聞いていたので、これちょっとどう見りゃいいのかなと思ってたんですけど、うんうん、まああのあんまりそういうことを意識せずに見ていくとなかなか面白くも見れたし、だんだん安野がやっぱりいいなっていうのを、
よかったですね、
というところで今2話3話ぐらいまでかな見ているところですね、
うんうんうんうん、はい。そう、さっきちょっと主人公って言い方してたんですけど、実はこの話になんか主人公的な存在ってあんまりなくて、あの加藤シゲアキさんがね演じてる役が主人公に見えがちなんだけど、うん、なんか1話ずつその焦点が当たる人が変わっていくストーリーで、うん、まあ、ある種いろんな人が絡み合っていく群像劇的なところのうまさみたいなものはすごく感じる作品です。なんか序盤見てた時はなんかあんまりだなとか、ちょっとね、うん、あの古舘雄太郎さんって古舘一郎さんの息子さんですけど、あの方まあミュージシャンでもあるんですけど、
ほうほう、
あの方の歌がなんか僕あんまピンとこなくってあれと思ってた、
ね、このドラマのまあ基軸となっているのがその、うん、まあ、ピアノマンっていう曲 で、はい、でその曲を、本人歌唱、本人ってその何、本物は誰が歌ってたんだっけ、
まあ、ビリー・ジョエルですね。ビリー・ジョエルの歌
が歌ってる版じゃない、例えば女子高生が歌ったりだとか、
そうです、そうです、
そうで、あと YouTuber として歌ったりとか、そういうのがあって、僕その息子さん関係のことは知りませんでしたけど、なんかみんな下手だなって思ってたけどなんかでも俺はそういうことを、まあまあそんな意図はなかったかもしれないけど、
出てくるんですけど、そう、うん、それが実は聞いてくるというか、なんかうまいこと自体にはあまり、まあ、この物語としてね意味はないっていうところも結構重要だったりするのかなっていうところではあって、うんうん、まあ、さっきポンさんも言ってましたけど、その中心にあるのが YouTube の動画、いろんな人の物語が交錯していく、それにつながっていくのが、まあ、YouTube ってある種今誰でも、まあ、ネットさえ引いていれば触れられるものっていうことで、そこのある種インフラ的なものになっている、公共性のあるものになっている YouTube っていうのが、なんか今の2010年代以降ですかねの現代性みたいなものをなんか表してるなとも思いつつ、物語自体がさらに公園っていう場所のでつながっていくんですね。公園という場所で結構人と人とがつながっていく、ブラック企業のパワハラ上司とブラック企業でパワハラをされて、まあある種それをきっかけとして亡くなってしまった息子さんを持つ父親である段田康則さんとか、まあ最後の方で歌っていく女子高生をやっている女性と、あと、ブラック企業、そのさっき亡くなってしまった息子さんと、まあ同僚で彼を助けられなかった人とかって、いろんな人の、話が交錯していくのは公園っていう場所っていうところが、うん、ちょっとそれもまた YouTube っていう場所と比較して面白いな、公共性みたいなところで面白いなとも思ったりも しましたし、あとまあこの話全体としてそのまあベースとなるのが原作である、なんかな、ブラック企業にお勤めになっていた時の労働問題みたいなものを扱った小説があって、それは一応ベースにしてるらしいんですけど、なんか違った社会問題、ブラック企業だけじゃなくて、今で言うと子供食堂とかね、あとアイドルの労働搾取とか、いろんなところにこの、ポンさんが、まだ見られてないところですけど、話が広がってくんですけど、なんかそういう社会問題みたいなのに自然にフォーカスしつつ、それぞれになんかなんとなくこう思い浮かぶような現実に起きた事件みたいなものがあったりして、そこら辺はなんかうまくこう現実を取り入れつつでもこの物語として完結する話になってるなっていうところがすごく うまい。やっぱ NHK がそういうね、実話を一応どこかしら頭の片隅に置きながら作るドラマみたいなのを作り続けてきたある種の成果みたいなものがこの作品の中では現れているなとも思ったりもしました。あとすごくその純粋なところでいう、その昔ペイフォワードっていう映画あったの、ポンさん覚えてますかね。
どうなんでしたっけ。
ハヤレージョエル・オスメント君だっけな、子役の子が、ある日こう殺されてしまうんだけれども、彼自身が積み重ねてきた小さな、優しさ、誰かに、親切にしてあげると、で、その人に対して、あなたは誰か、別の他の二人に親切にしてあげてくださいっていうことを伝えるっていう、親切の連鎖みたいなことを紡いでいくストーリーが、ペイフォワードっていう映画で描かれてたんですけど、この作品の中も、ちょっとした一言、飲み屋で交わすちょっとした会話とか、友達と交わすちょっとした一言みたいなものが、なんかその次の人に対する優しさとかに積み重なっていくっていうところを描いていて、その、まあ、自分自身、結構苦境にある辛い現実、ブラック企業の話とかもそうです。そういう辛い状況の中でも、実はそこで自分自身を癒すためにも必要だったりするのは他人への優しさかもしれないみたいなところの物語を描いてるっていうところで、なんか今の時代にも必要なことだし、もちろんずっとそういうことっていうのは必要なことだよなっていう、小さなことでもいいから、お店の人への対応とかね、そういう小さな一つ一つのなんか優しさみたいなものが自分自身も救っていくし、世の中ももしかしたら変えていけるのかもしれないみたいなメッセージ性を、僕は全体を通してすごく心を打たれたドラマだったりしました、
うん、ちなみにあれですね、これ原作が解体してるんで、まあ六畳間のピアノマンなんですけど、もともとは逃げ出せなかった君へっていう小説タイトルだったみたいですね。
そうそうそうそう。それをあえて変えてきてるっていうところが、ある種まあ今回のね、タイトル問題みたいなところにちょっと話はつながっていくんですけど、うん、他なんかポンさん今まで1、2話とか見て思ったとことかってあります？感想とかって。
そうだね。なんだろうね、こう、まあね、物語って人によってこう、まあ、羅生門じゃないですけど、やっぱりどう見えてるかって全然変わってきてて、うん、で、それはもうドラマの非常に定番というか、だからね、大体ドラマ見てる視聴者っていうのは、出演者が知らない情報を手に入れてるがゆえに、こうなんていうか、こういう物語であろうっていうふうな推測だとか、願望だとかをそこに押し込めたくなるんだけど、
客観視点が入れられますからね。
うんうん、だけど、やっぱこういうね、こう、片や被害者の親、片や、加害者と、まあ、おぼしき人だとか、仲間とか、そういうふうな立場にフォーカスすることで見えてくることが違うっていう、こう、まあ、ドラマの定番の手法なんだけど、まあ、こういう時代において、その、他人の視点っていうものを、こう、改めて通して考えるっていうのは、まあさ、ベタなんですけど、ベタなんですけど、なんかこう大事だなっていうか、相手の立場にね、よく言うじゃん。戦争でも相手の兵士にもやっぱり家族がいて、で、そのことを想像できるかどうかだみたいな話とかね、ありますけど、なかなかその辺って難しいんだけど、まあそういうことをなんかやってるから、ね、ステロタイプに、パワハラ上司って描くっていうことの、まあ、ある種の虚しさというか、それを描くこともやっぱりちょっと単調だよなって思ったりとか、なんかまあ、いろいろこう、うん、 考えさせられるというか、うん、そういう感じでしたかね。
そうですね。あ、まさしくそう、他者の視点って全4話を通じて、第1話で描いていた、その、メインとして取り上げるのは、前方、公園の前方にいる人たちなんだけど、その後で、その、後ろ側で映ってるものみたいなものの人にフォーカスを当てるのところ結構、よく作ってるというか、うん、そうだよなって、なんかみんなそれぞれに人生があるし、それぞれにその起きてる物事とかには裏表があるから、そこを、まあドラマ、もちろんなんかそこを無理やりある種、あの人間関係として繋げちゃう話でもあるというか、全部がやっぱり YouTuber、YouTube を通じて繋がってしまう話であるっていうのは、ちょっとその、なんかファンタジー性みたいなものあったりはするんだけど、うん、なんかでもその姿勢というかね、裏側、焦点が当たる、その、照明が当たる人たちじゃない人たちの物語みたいなものを描いていく感じっていうのはすごく、個人的にも好きですね。うん。に、いいなぁと思ったりはしましたが、で、さっき言ったその、そうですね、タイトル問題なんですけど、
うん、
これ、六畳間のピアノマンっていうタイトルが、果たして、うん、まあ、僕みたいなっていうと変ですけど、こういう、まあ、NHK の、その、まあ、実話ベースとしたドラマとかが好きな人っていうのとも違うな。なんかそういう、まあ、NHK の、ただ面白いだけじゃないドラマみたいなのが、
うん、
ただ面白いだけじゃないドラマみたいなものかが好きな人にとって届くタイトルだったのかっていうのは結構悩ましいなと思っていて、
ほう、
とはいえなんかさっき言った六畳間のピアノ、原作小説ですか、
うん、
何でしたっけ、
逃げ出せなかった君へ、
逃げ出さなかった君へだと、あまりに切実すぎるというか、なんか、もうそのものズバリな感じがしてしまうなっていうところもありつつで、なんか一応その、なんかドラマのタイトルのポイントみたいなのをいくつか考えてみたんですけど、今言ったそのものズバリ、あの物語自体そのものを表してるなっていうものもあります。なんとか刑事とかね、ありますし、あと、後々考えるとっていうか、あと、見た後に振り返ってこのタイトルに向き合うと、なるほどなって思わせるようなタイトルっていうパターンもあるし、単純に言葉遊びみたいなことしてたりとか、意外性のある言葉の組み合わせ、インパクト重視みたいな感じで作ってるタイトルもあれば、
うん、
まあ、原作をそのまんま使うケース、原作のタイトルそのまんまのケースと、今回みたいに、まあ、原作を改編して、作ったタイトルっていうケースもありつつっていうところで、いくつかなんかまあドラマのタイトル考えるポイントってあるのかなと思うんですけど、
うん、
本作の六畳間のピアノマンは、僕の中ではなんかもうちょっと適切なタイトル考えられなかったかなと思っちゃうんですけど、ポンさんどうです？このタイトルを見て見たくなるか、あと見た、ちょっと見てる2話までか、見てるところで、このタイトルをどう思うかっていうとどうですかね？
まあ俺はそんなに嫌じゃなかったよ。
嫌ではないですね。確かにね。嫌ではない。
記号性で嫌なのは、これちょっと話ぶれますけど、うん、あの、キャスティングっていうか、こう、そうそう、なんか、ね、どこの事務所所属とかっていうところに僕はすごい引っ張られちゃうのと同じように、やっぱタイトルも、そのセグメントがやっぱされてるんだろうなとか、
うんうん、
だから、エド・モアゼル、令和で恋、イタシンスって、見ないでしょ、どうせ。いやいや、だから見ないとわかんないけど。
あれすげえっすよね、確かにね。ね、
うん、っていうのもありますし、あと、うん、まあ、その連続で言えば、オーマイボス、恋は別冊で。これも、やっぱこう、当ててる相手が俺じゃないって感じとか、ま、するじゃない？じゃあ、まあ、今期割と好きなドラマで言うと、その、俺の家の話。
はい。ぴったり来ていますよね、やっぱね。
うん、だけど、これってさ、やっぱタイトル単体で、これ、要するにこう、何？今もう一度ホームドラマやってみようっていう宣言でもあると思うんです。
うんうんうんうん。
で、この、本編のオープニングでさ、ま、いろいろちょっと一くだりあって、うん、これが俺の家の話だっていう風な、あの流れっていうのが、まあだから、永瀬さんのイメージとかも重なって、俺の家の話っていうタイトルだけど、これはこの見てる人と見てない人で、めちゃくちゃ差が出ちゃうタイトルな気はするっていう、情報量があるようでちょっとないというところ
。すごいシンプルでありますもんね。みんな大体俺の家の話だしね、みたいなのがあるしね。
そうそうそう。で、そうすると、例えばその知ってるワイフぐらいは、
はいはいはいはい。
ちょっと軽めだけど、 あの、なんかノリが見えるし。
あれでもちょっとなんか実態とつかめない感じありません？なんかタイムスリップする話なんですよね、あれね。
そうね、なんかその、もっとコミカルな、まあ、コミカルな面もあるけど、結構冒頭ハードだったりもするし、だから、うんうん、これはちょっと韓国ドラマの特徴もあると思うけど、やっぱこうバラエティに富んでいるっていう、うん、だからこれはちょっとタイトルでは収まらない面もあったりもするしね。だからやっぱり一番いいタイトルは24じゃない？
嘘つけよ。
いやいやいや、24ってめちゃくちゃいいタイトルじゃん。
マジですか？
だってさ、いや、まあ、24 Japan は、内容はいいんで置いといて。だって、24時間をリアルタイムで描くっていうようなコンセプトが、そのままタイトルになっていて、うん、で、しかも、あの、なんていうの、あの、デジタルのメモリがちゃっちゃってなっていくところとかの感じとかも全部一気に繋がっていくじゃん、はいはい、このタイトルは、うんうんうん、まあ、すごくかっこいいし、唯一無二な感じがして、うんまあ、長くシリーズも続いたというのもありますけど、うん、まあ結構強めなタイトル。
でも24知らない人にとって24って見せられてもよくわかんなくないですか？
まあだけど24でタイトルって言われてどういうことだって謎が出る方が自然じゃない？まあまあ、それは言えば。
なんか24って書いてるけどみたいなね。確かにね。
そうそうそうそう。っていうのも、あ、まああるわけで。だまあそういう流れで言うと、六畳間のピアノマンは、こう非常にその間を取ってはいるよね、うん。ピアノマンっていうのはやっぱ情報量高いし。
そうですね。
ただまあそこが分水嶺よね。ピアノマンってはって言われちゃったら結構苦しくはなるよね。うん、
ね、実践上のあなたと私みたいななんか音楽系のドラマかもしれないと思う。そういうもの好きな人はね、行くかもしれないですけど、うん、まあそっか、ちょっと前の世代だとすぐにビリー・ジョエルだとは思うのか、ピアノマンって聞いてね。
そうだね、うん、だ天国と地獄最高な二人が僕はあんまりいいタイトルじゃないですけどね。わかります。
そうですね。これ何なんですかね。なんか毎回その天国と地獄のあのテーマじゃねえや、運命か、うん、でんってかかるじゃないですか、うん、まあ、もともとね、映画としての天国と地獄とかがありつつ、そのまま犯人と刑事が追い続けるみたいなところの単なるパロディだとすると、なんかあまりに浅はかなので、きっと森下さんは何かしらここに込めてるものがあるんだろうなとは思うんですけど。
まあ、でもなんか、あれだよね、うん、リセットはされるよね。こう、天国と地獄っていうさ、うんうん、まあ、要は入れ替わっちゃって、うん、いよいよこう犯人逮捕ができる。やった幸せっていう人と、うん、いや捕まっちゃやばいっていうところが入れ替わるっていう、うん、まあ天国と地獄っていう構図が、こう、うんうん、毎回タイトル出るたびに、いろいろあるけど、まあ、それなのよねっていう最初のスタートに立てるっていう意味では、
うん、ああ、そうかそうか、入れ替わりの、ね、うん、
優しいタイトルとも言えるかもしれないですよね。
天国から、このニョロン問題どうです？この、なんて言うんでしたっけ？その天国と地獄の後に、
まあ、サブタイトル的なやつね。
サブタイトルっていうか、この、なんか、ニューロン
バイプレイヤーズ、名脇役の森の100日間とかね、そういうやつ。
そうそう。京阪沿線物語、古民家民泊、絆屋ようこそとかもそうなんです
けど。長いな。
そこら辺のなんか、ニョロン問題どうです？なんか、あんまりこう、
書けない。脚本家、吉丸圭介の筋書きのない生活。もうそこまで書いちゃってんだったらもういいよっていう。
そうなんですよね。なんか、あんまりこの説明、まあでも天国と地獄だけだと難しいのかな。京阪遠征物語だけだと、なんのこっちゃってかあんまり惹かれないから、こういうの入れたくなっちゃうんだろうけど。
洋画のタイトルなんかは、そういう意味ではすごいよね。
洋画のタイトル、特に
ジェーム
とかね。
ジェームスとかさ、はいはい。
うん、一単語多いですよね。
一単語とか、もう名前だけとか多いじゃん。
あるあるあるある、そうですね、そうですね。それで来てくれるんですもんね、向こうの観客はね。
どういう仕組みなのかよくわかんないけどね。名前だけでさ。
でも名前とまあ監督、その出てる人とかでもう見に行くんじゃないですか、やっぱり。
いや、監督の名前も見ないでしょう、そんなの。
いや、見ると思いますよ、
ね。ロッキーはロッキーだよ。
ロッキーはロッキーだよ。まあ、ロッキーの一番最初の頃はわかんないですけど、だんだん口コミでね、おそらくロッキー、一番最初のが広まっていったなと思うんで。あ、でも、だって、わかんないな。シルエスタ・ストロンでもう人気あったのかな、当時。
うん。だから、まあ、ポスターとかは見られるかもしれないけど、あと本当にもう何だから、女の人の、女と男の名前でさ。
はいはい。
ジョン&マリーみたいなさ。そういうタイトルで 行くじゃない。
最近ありましたね。マルコム&マリーってありましたね。はい。
すごいよね。いや、だから、やっぱ、モコミ。彼女ちょっと変だけどって、やっぱつけたくなる。
まあ、それもニョロン問題ですけどね。
ニョロン問題。うん。やっぱ、でもそれはさ、モコミという、やっぱり、ことで行きたいけれど、うん。やっぱちょっと内容分かりづらいよ、っていうことなんだとは思いますけどね。
単にね、それだけだとなかなか理解はしづらいですもんね。もう込みで見たいとは思わないから、
うん、
そうだな、そういうサブタイトル的なも、でもなんかサブタイトル的なものもなんとなくそのタイトルの中に入れ込む、うまくできないかなとは思ったりするんですけど、今出なかったの以外だと個人的に良いなと思ったのは、名作照明ドラマ、遥かの光。これはなんかまあ来週以降どっかのタイミングでまた紹介したいなと思ってるいいドラマなんですけど、
うん、
名作照明ドラマって、まあ E テレの番組ならでは感もありつつ、なんかこの一言だけで新しさもありつつ、でも名作照明ドラマってタイトルだったとするとなかなか手がつきづかない感じがするんで、遥かの光ってまあ光を表す、遥かというキャラクターの物語で光っていう言葉の多義性とかっていうのをね、含めると、これなかなかいいタイトルだなと思ったりしましたし、あと、なおちゃんは小学3年生ね。このタイトルだけで何の話かわかるっていう感じとかは、すごい僕は最近のドラマの中でも惹かれたタイトルの一つだったりしましたね。これどうです？この二つについて。遥かの光と、なおちゃんは小学3年生。
いやいや、いいと同時にやっぱりこう、ちょっと背景セットっていうのあるよね。片やテレ東の深夜に、この小学生が出てくるってなんだろほいっていうこととか、
うんうんうん、
Eテレがドラマを作る名作照明っていう、その、ま、名作照明って言葉も、なんかね、みんな認知がそんなにないだろうから、その辺の何かやってくれそう感とか、そういうところがセットになると、なんかよりクリアになっていくんでしょうね。
あ、そうか。名作照明ってこと、これ勘違いしちゃった俺。名作の照明ドラマっていう見方をしてたけど、確かにドラマとして名作って名乗るとおかしいですもんね。名作照明のドラマってことなのか。
うん。
この辺も含めて面白いな。
そうだね。ちょっとこれもずれるかもしれませんけど、最近のラノベの形式でいうところの、
うん、うん、長いやつね。
まあ、ちょっと前ですけど、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。
うんうんうんうん、
38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみたとかさ。こういう、この、なんつうの、ちょっと長、これ、結構昔からこういうのって実はあるんですけど。
おぉ、それ聞きたい、それ聞きたいんですよ。どういうのがあるのかなと思って、昔のドラマのタイトルでいいのとかって。
朝岡瑠璃子。
うんうん。あ、そういうドラマがあるんだ。やっぱり、長文でなんか、ある種、ドラマ自体を説明しているけれども、なんかいやらしくないというか、まあ基本的にね、呼ばれるときには、その略した形で、まあ、
そうだよね。
ね、30歳童貞の話をチェリマホって呼ぶのはかなりすげえなと思いましたけど。
まあ僕が覚えてるこの長いタイトルね。二丁目の未亡人は痩せダンプと言われるすごい子連れママっていう。1976年の日本テレビのドラマですね。
すげえ。
はい。
それすごい、なんだろうなって思いますね。確かにね。それ聞いた
時
にね。
ちょっと面白いよね。で、ちなみに、次の番組が、5丁目に咲いた恋は絶対に結ばれないと人々は噂した。
流行ってたんですか？なんかそう。
よく多分なんか流行ったんじゃない？で、次が3丁目の古寺に、照る日。曇る日、恋の雨っていう、もうなんていうか、みんな期待してたんだろうね。次何来るみたいな、ね。もうこれ読んでいくとキリがない。次8丁目に行きますけど、まあそれはウィキペディア
で、
ね、
シリーズ
調べて。
シリーズなんだ。
そう、ちなみにこの2丁目の未亡人は、前のタイトルが、
はい、
男ならっていう、3文字。
シンプル。
シンプルですね。
しっかり、でも気になりますね。男ならって何が来るんだろうなって、その当時のね、怖さもあるけど。
だからまあタイトルは実はね、こういろいろこう、皆さん手を変え品を変えやっているし、
うん、
まあそのセンスが良ければね、やっぱ見たくもなるというところはきっとあるよね。
さっきポンさん言った通り、やっぱり、放送される枠とかね、テレビ局とかね、そういうものの情報とかももちろん入りつつっていうところはあるんだろうなとは思うんですよね。そういう周辺情報も含めていいタイトルみたいなところって決まっていくと思うから、単に初回、ただ、初回見ようって、 って思わせるタイトル、それはあの脚本家とかももしかしたら新人さんかもしれない、演出かも新人さんかもしれないで、出てる人もあんまり知られてない人かもしれないみたいなところで、なんか見たいタイトルにするっていうところ結構重要な気がしていて、そういうケース、まあ、今回ね紹介するようなものの中ではあんまりそういうケースなかったりするけど、僕なんかタイトルだけ見たらいいなと思ったのは、うん、おしゃれの答えがわからないっていうドラマがあって、
うんうん、
なんかこの確かにおしゃれの答えわかんないよねって、でおしゃれってどういうものなのかなみたいなことは多分描かれるんだろうなとは思うんですけど、
うんうん、
なんかこういうなんか全然情報もあの周辺情報ない段階でこう魅力的に見せるようなタイトル付けみたいなのは、うん、なんかちょっと考えてみたい気はするんですよね、ドラマを見る見ないか問わず。
そうね、いやまあね、これはね多分ね、ほんとその歌謡曲の変遷とかに近いものがあると思うんですよ。やっぱこう大きなみんなが見たくなる長く続くような、なんていうかこう祈りみたいなタイトルから、やっぱこうプライベートな個人的な世界を濃密に描いているだろうとか、なんかそういう風な方向性になってもう随分経つと思うんですけど、だちょっと古いですけど、あの昔はさ、はい、もうそれこそあれですよ、太陽に吠えろっていうさ、
はいはい、
刑事ドラマのタイトルですけど、
なんだかわかんないですよね、確かに。
太陽に吠えろ。まあこれ青春ものを刑事ドラマに落とし込んだっていう一応構造はあるんですけれど、うん、こんなのさ、でかすぎてこう、まあ相棒もギリギリそこそこ中くらいだけど、なんとか事務、うん、なんとか派出所なんとかなんとかみたいなのよりか、やっぱ
こちら葛飾亀有ね、
うん、はい、そうなっちゃうね、ごめんね。ねまあとかいうのもあるし、例えば、あの、うん、ありがとうっていうタイトルのね、これホームドラマですけど、
は
あ、これ、はあ、まあそういうドラマもあったり、あと、少女に何が起こったか、これはあの、大英ドラマですけど、はあ、なんかちょっとでかいじゃない、うん、なんか。
でかいですね。
その風呂敷広げすぎだろうみたいな感じがあって、うん、今多分あんまり流行らないとは思うんです。だんだんこう、はあ、もっとコンパクトに、私の物語っていうのに近いものになっていってると思うから、その辺で言うとこう、ね、たぶん昔、あの、傷だらけの天使とかさ、
はいはいはい、
タイトルじゃん、はい、それ。
いいですね。で、後から振り返ってもいいですね、うん、傷だらけの天使っていうね。
そうそう。なんかそういうタイトルが望みだけど、うん、なんかそういうでかいタイトルつけると、うん、結構こじんまりとした物語 になりがちだから、
うんうん、
今はさ、やっぱこう、クールも短いし、
うん、
なんかその辺の難しさとかはね、あったりするから、うん、まあ今は今なりのタイトルをつけるべきなのかな、なんて思いますけどね。
ドラマのタイトルの変遷とか興味深いですね。なんか昔の、それこそなんか君の名はが君の名は丸になってるとか、なんかそういう昔のもの、うん、まああれは別に過去の作品に影響を受けたわけじゃないけど、なんか昔の作品を今にアレンジするときにどういうタイトルにするのが適切なのか、さっき一本さんが挙げてくれたような長いタイトルをもしリメイクするとするならば、どういうタイトルにするのがいいのかみたいなことは、なんか面白いかなとは思いますよね。タイトル。
そ
う、うん。
ニューヨーク恋物語。
あります。あれ、ニューヨーク舞台なんですか？
ニューヨーク舞台です。まあ、ロケしてるから、本当に、前世の頃でね、世の中が、もうイケイケな頃で、
フジテレビ。ニューヨークっていう言葉に対する意識とかも、当時と今では変わってるかもしれないからな。
そう、だからもう、まあ、うかうかしてるところ、アウトのタイトルとかきっとあるよね。
そうさ、タイトルだけでアウトは、全然あるでしょうね、多分、ね。
森会長みたいに言われるようなタイトルも、きっと、あるんじゃないですかね。あとね、俺は池中玄太80キロとか、まあこれドラマも好きってのもありますけど、なんか、
ね、
ちょっと待ってください。人間の体重をタイトルにつける、それどういうことですか？差別ですよね？みたいな。
わーって。しかも80キロでずっと居続けるわけないんだからね、池中玄太は ね。
あの、体重変わるんです。
ですよね。
そう、スペシャル版では池中玄太83キロになったりとかね。
太ったんだ。あの、太ったんだって物語さが生まれるのか、そこに。
まあまあまあ、そこはそんな重要じゃないけど、まあ、彼の、人柄を体重でちょっと紹介してるみたいなこともあるのかもしれないですけど。
うん、確かにそこら辺のな、配慮は一番タイトル難しいですね。そういう意味で言うとね、配慮もしなきゃいけないんだ、今の時代は。ま
あ、なんかでもね、聞いた話でなんか坂本雄二さんはタイトルつけるのが苦手で、最後の最後になるなんて何かで読みましたけど、ね、やっぱこう、うん、ドラマにタイトルつけるべきかってのは、本当言うとあるよね。なんかテーマとかさ、ね、象徴とかをこう、そこに投げかけざるを得ないから、ね、本当に形だけ
の、うん、見て判断してくれって言いたいっていうの分かりますよね。うんうん、
そういう意味じゃやっぱこう、名前だけとかいいのかもしれないね。
アキラとか。
アキラ。
オレンジはもう名前じゃないだろ、それ。
そうね。違うものになってしまいますけどね。
あ、確かにそういうのないか、太郎。でもまあ、さっきの元太とかそうか。そういう、あと寺内勘太郎一家とかもそうか。
うん。
そういうのは確かにいいけど、そればっかり羅列されちゃうと、どの家族見ようかな、どの人見ようかな、みたいになっちゃう。よくわかんない感じにもなっちゃうから。確かに、
でも、うん。
作り手的にはそうでしょうね。一言とか、うん、そういう人の名前とかにしたいっていうのは、うん、多義性がありますもんね。いろんな捉え方できますもんね、それによってね。
説明をそのね、できたら、そんなドラマなんか1時間も作んねえんだから、もうその、うじゃうじゃ言わすなみたいなさ、うん。
それはありますよね。
あんまりこうね、説明をさ、させるようなさ、こう、タイトルを付けさせられる切なさみたいなさ。そういうのは、まあ、きっとあるんでしょうね、実際はね。
やっぱりそうだな、お前ボス恋は別冊でとか嫌だろうな、つける人な、難しいな。はい、そんな感じでいろいろとタイトルについて、ごにゃごにゃ喋ってまいりましたけど、はい、まあ、うんと、これっていうね、一義的なものというかね、一つ、これが答えみたいなのもないし、ドラマそれぞれによって、もしかしたら、ね、さっき言ったみたいに人の名前一文字の方がもしかしたらいいかもしれない。で、一方で、まあ、俺の家の話みたいに、こう、汎用性もありながらでも、そのものズバリのタイトルみたいなのもあったりするから、なんかまあ、いろんなことを、ゴロゴロ考えながら、これっていうのを決めていくのかなとは思うんですが、まあ、さっき途中でも言った通り、そのね、タイトルだけで、ジャケ買いじゃないですけど、見るようなドラマっていうのもね、次のクールというか4月からですかね、おそらく始まると思うので、そのタイミングでもいくつかちょっと見るドラマとして選んでみようかな、なんてことをちょっと考えていたりします。
はい。
ということで今回ですね、週刊ドラマ語りでは6畳間のヒピアノマンというドラマをきっかけとして、いいドラマタイトルって何かみたいなことをいろいろと考えてみました。お相手はオレンジと、
やっぱ時間ですよも結構いいよね。ほんと森光子が可愛くて、ありがとうございます。 BS さんポンでした。
タネラジ、また。